ございます。どうも、先ほどから一生懸命働いてくださっているスタッフの皆様が、なかなか皆さん髪が白い方が多くてですね、クッションも少子高齢化がここまでNTT もここまで少子高齢化が進んでいるのかと、もっと若い者が手伝えようと思いつつ今ここに来ました。こちらの方もなかなか少子高齢化が進んでおりますようでございまして、僕の声にしては非常に入りが、少ないですが、考えてみれば今ここ何年かで一番劇的な政治ショーがまさに同時進行で進んでいるところで、僕も今さっきまで見ていました。今ちょうど小沢さんの演説が終わって菅さんの演説が始まるところでした。まさに今日代表民主党日本の総理大臣を決める選挙が2時から両方とお二人の、演説、最後の演説、それから、2時半から、投票、3時半頃に結果が分かるのではないかということで、皆さん実は知らなくて来られた方もいると思うんですけれども、実に劇的なところにですね、あの VTR で流している高人のなんとかよりもですね、ずっとはるかに素晴らしい生放送ライブ中継でこの日本の政治の激動をご一緒に体験することができるという、誠に今日は、素晴らしい場に来ていただきましてありがとうございます。本当に本当はここにモニター出して一緒に見ながら僕が突っ込んでいくというのが、あのくだらない大マスコミのあのクソみたいな解説員とか論説員と違いまして、本当はこうなんだよという話で、あこいつがなんぼで裏切ったとか全部言いますから、それも面白かったんですけども、でもとにかく演説だけは聞こうと思って、そのこの立派な建物中スタッフが走り回って探してくださいました。テレビがないんです。なんかすごく立派な会議室にちっちゃなテレビがあって、でつけたら一番下に、来年10月でこれ 見られなくなりますってあれ一つ見てるだけでも、今の政府よりもさらにもっとその前の自民党政府というものがいかに国民をコケにしたバカにしたものか、あれは俺たちはバカだよ、国民のことなんか国民の懐なんか考えてないよ、お年寄りのことなんか地方のことなんか考えてないよというふうに毎日出されてるわけで、あの画面は例えば NHK だったら皆さんが受信料払って買ってる画面でしょ。人の壁に落書きするようなことするなよですよ、下に 見たくもないのに。そんなもんできるわけありません。地デジなんていうのはまだテレビ局がバブルで、テレビ局の廊下歩いても今みたいに熱帯夜みたいに暑くなくて電気が全部消えたりもしない、ブイブイ言った頃にやろうと思って始めたんだけども、そんなこと今できるわけがない。だいたい隣のじいさんが140歳で生きてるか死んでるかわからないような世の中に、そんなじいさんが地デジってなんじゃろうかって言ってチューナー買いに行きますか。生活保護もらって救急としてる人たちが一番安くても1万円のチューナー買いに行きますか。ここの建物いいですよ、普通の建物だったら楽屋に全部テレビありますから、あれ全部デジタルに変えたら皆さんの税金やなんかからどれだけ持っていかれます。ホテルの部屋全部であります。僕は番組でよく大阪や東京の高いホテル泊めてもらいますけど、まだほとんど全部アナログのままです。そんなもん経営傾きます、あんなもん全部デジタルに変えたら。そんなもんできるわけがないんです。できるわけがないことを、ヤンバダムとあの発想は一緒です。できるわけがないことを役人の都合で、あるいはそれにぶら下がっている利権屋の都合で変えて、その負担は国民の皆さんに押し付けると、こういう政治が過去ずっと何十年間も続けられてきたわけで、それを打ち破ってくれると思って国民の多くは民主党に投票したのに、また役人にあっという間にこんなに早く騙されると思わなかった。あっという間に騙されて、また花面を引き回されているというのが今の状況です。どこから話しましょうか。ちょっとさっき僕今ちょうどライブで聞いたばっかりの小沢さんの演説、小沢さんの演説はあのなかなか感動的でした。前回の2006年の代表選の時はその場で決めかねていた、あるいは相手に入れようと思った議員のかなりが小沢さんの演説を聞いて、ですね、心を変えて入れたそうです。あの時はビスコンティという映画監督の山猫という映画から引用して、人は時には変わらねばならないと言って、それまでの仏頂面小沢からニコニコ小沢に変わるっていうふうにあの時宣言したんだけど、ずっと仏頂面のままでしたね。とここ2週間ほどまた急にニコニコしてて、ニコニコしたら気持ち悪いんですよね。なんか妖怪ニコちゃんだよみたいで、いつも顔が笑顔がこう張り付いてるんです。菅さんの目が死んだ笑顔も嫌いですけども、小沢さんのあれもちょっと、それに今の演説さんが聞いてるとね、見事な弁論術の持ち主ですよ。なんで普段からそれをしないのかと、 いうことが本当に不思議です。この世は本当に不思議に見てるわけですけども、その小沢さんの話、それから今の日本の政治がどうなっているのかという話の前に、じゃあ今までの日本は、皆さんがずっと暮らしてこられた日本はどういう仕組みだったのかと、皆さんぼんやりとひどいところに暮らしてたな、ひどい世の中になっていたなと。今も確かにひどいですよ。お年寄りが行方不明になり、子どもたちが児童虐待で殺され、ね、本当にひどい世の中ですけれども、その前も相当ひどかった。その時代のことを僕はずっと自民党政権時代を何て言ったかというと、利権談合共産主義って呼んだんです。つまり日本が右肩上がりの時代、ね、それぞれ皆さんもいろいろちょっと思い浮かべていただいたら、農協だったり漁協だったり、いろいろな業界団体、あるいは下々で言うと町内会まで含めて、誰かボスがうちが話をつけてくる。で、町会議員、村会議員さんから県会議員、そしてその上の国会議員まで、なんかこそこそこそって言って小ボス、中ボス、大ボスが行って、それで上から利権が降りてくる。だからそういう圧力団体に言われたところに票を入れなさいよと。これはだから民主主義というのは、この一票だけが僕らの財産なんです。それを実は利権で売り払っていた。でもそれは右を見ても左を見てもみんなやっていた。で、みんなほとんど同じような生活で、同じ頃に車を買い、同じ頃にカラーテレビが入り、同じ頃に洗濯機が入り、そしてみんながなんとなく豊かになっていた。一億総中流って言うんですけど、この一億総中流っていうのは国際社会的に見ると共産主義っていうんですよ。今の中国の方がよっぽど資本主義ですよ。要するに利権談合共産主義というのは、そうやって利権をみんなボスたちが談合し合って、それでみんなに配って、同じような共産主義的な社会体制をやってきた。これが日本のずっと戦後やってきたものだったわけです。本当に昔旧ソ連の人たちなんか言われました。僕じゃない人たちに、日本の方はよっぽど共産主義で、みんなが豊かで立派であると、うん、ところがこれが崩れてきた。なぜ崩れてきたかというと、右肩上がりが止まったからです。右肩上がりだと、毎日去年よりは少し大きな、毎年パイをもらってた。それがそのパイが逆に小さくなってきた。何も利権談合団体というのは、何もその業界団体や医師会や農協だけじゃないですよ。労働組合だって立派な利権団体で、だから労働組合から票を集めた人が当選するわけですけれども、これだって全然自分たちの地位を守ってくれなくなった。ましてや派遣やバイトの人たちの地位なんか守ってくれない。正社員の利権だけ、あるいは組合幹部の利権だけを守る。そうやって崩れてしまったためにですね、その力の源泉としていた、自由民主党、与党がですね、力を失ってしまったわけです。で、その後にやらなきゃいけないことは何かって言ったら、私たち一人一人が自分の頭で考えて、自分でその一票を投票する。これが本当の民主主義だということなんですよね。で、実は小沢一郎という人は、これ小沢さんの、今日僕の小沢さん、きっとね、小沢さんをすごいこうやって褒めてるうちに、マネージャーが来て、小沢さん負けましたよって言われるような気がすごいするんですけれども、僕小沢さんとも十何年の付き合いで、ネットなんかでよく、かつや小沢から金をもらってるから小沢をかばうんだろうと書かれてますよ。もらってるんですよ。一新会小沢一郎政治塾からちゃんと講演して、こうやって講演してお金をいただいてまして、小沢さんがいかに政治資金に気を使ってるかというと、それをやめてほしいのいかに全部ちゃんと政治資金報告書に書いてるから、誰もが総務省のホームページ閲覧すれば、勝谷にいくらって書いてあるんですよ。これは別に三宅久明さんとかだけだね、だって大谷さんだって、順番ですからね。順番にいろんな人の話聞きたいってわけだから、話をしたら、それは僕は八百屋さんが大根を売るように、お話をして、僕のしゃべり、あるいは書いたもので対価をいただくわけですから、これでもらわないとかえって貸し借りの世界になってよくないですよ。今日のこの講演、お金結構ですから言うから、そのうち僕クスチョイでベストが立ったりとかですね、なんか NTT が特別なラインを引いてくれたりだったり、そういうのはよくない。やっぱりフェアにちゃんとそうやっていくら払いましたっていうのは出せるようでなきゃいけない。そういう意味で小沢さんからそういう講演料はもらったことありますけれども、もちろん裏金なんかもらったことは一切ないわけですけれども、ただ僕はなぜかというと、小沢一郎という人と僕の前では、この1週間皆さんが見てる小沢一郎なんですよ。いつもニコニコニコニコして、話の人の話をじっと聞く人です。それすごく説明を熱く語る。何を言ってきたかというと、さっき言ったように、もう自民党の政治の利権政治は終わったと。終わった。次は、だけどそれは有権者も悪い。 小沢さんいつも言ってたのは、この程度の選挙民でこの程度の政治だということを国民も理解しなきゃいけないし、マスコミはもっとそれを書かなきゃいけない、マスコミにも口を酸っぱくして言ってるんです。だから小沢さんマスコミに嫌われるんです。それとアホな記者と話をしないんです。勉強させてくださいっていう記者には夜中まで話し込む。だけど自分からこういうコメントが欲しいようなことをもうデスクに言われてくるんです、最近の若いアホな記者は。で小沢さんこうですよねって言ったらふっとこっち向いたまま一言も口を聞かない。そうするとそういう記者は大体本当にずっと 根に持って何かにつけ小沢バッシングをしようとするわけですけども、小沢さんがずっと言ったらこの程度の国民でこの程度の政治だから、もっと議員は国民の中に入っていって国民一人一人が今までみたいにお任せ民主主義じゃなくて自分の頭で考えて投票行動をするようになってもらわなきゃいけない。そのためには上のボスから今度はこれに入れてねという政治ではなくて、駅前で立ってビラを配って1万人と握手をして話を聞いてもらって、そうやって選挙民にを啓蒙していくのが、これが民主党の政治であり民主主義であるということを十何年前から僕はずっと小沢から聞いていますから、彼の言ってることは一貫してる。それでそうやった投票行動で何をするかというと、私たちが文民を選ぶわけです。文民とは僕たちが選んだ政治家のことです。よく文民統制、文民統制、シビリアンコントロールって言います。普通に聞いてるとあれはよく朝日新聞だから読んでると、暴走しがちな自衛隊を背広を着ている人が、統制するようなイメージに洗脳されてるんですよ。朝日新聞なんてどうせ憲法9条ってしょうもないことしか書かない紙ですから洗脳されてるわけで、違うんです。文民統制というのは私たちが選んだ政治家が役人をコントロールできること、これが政治主導なんです。もともと政治主導と言って小沢さんが率いる民主党が言ってたのはこのことだった。それが今や官邸で一部の戦国さんとか何人かチーチーパッパやってお友達大学でやって、官僚の言うことも半分ぐらいも聞かされながらやってる、これが政治主導だというふうに大きくすり替えられた。一番象徴的なのが菅さんが国家戦略局というのを作ろうとした。これは何かというと、ここが予算を編成するんです。今まで予算はどこが編成したかって言ったら、今までは財務省、大蔵省が編成したんです。こんなバカな話はない。皆さんの会社や組織の中で、ね、経理部が会社の来年の経営方針決めるなんてありえない。経理の人はただそろばんを弾くことは達者かもしれないけども、取締役会で決まったことの方針に従ってお金を出すのは経理部の仕事であって、各部署が経理にお伺いに行って、うちにもうちょっとお金ください、うちにもうちょっとお金ください、こんな会社は速攻潰れるでしょう。事実1000兆円に近い借金積み重なって、普通の会社ってはもうそっくり倒産状態になってるのが今の日本なわけです。それをやめて取締役会もしくは経営会議、そういう国家戦略局というのを作ろうと約束して民主党は去年の選挙に勝ったわけじゃないですか。子ども手当、高速道路無料化、小さい世論調査したら7割8割の人がそんなものはいらないと言ってる。国民が何を託したかって、国家戦略局ってちょっとは難しそうだけども、どうやら役人に花面を引き巡らされるんじゃなくて、ね、これから私たちが一票を投じた政治家がちゃんと選挙民の方を向いて政治をしてくれるんだなということを知ったから、みんな民主党に入れたのに、菅さんは総理大臣になるやいなや、それをあっという間に裏切って国家戦略局をやらない、戦略室にする、しかも総理大臣の諮問機関にしてしまう。大喜びですよ官僚は。菅さんという人は、そもそも菅さんという人はその前国家戦略担当大臣だったんですよ。その間何にもしなかった。その後財務大臣になって G8 だとか何だとか G20 だとかに行って、全部お供しているのは全部財務省の役人です。でその間ずっと耳元でギリシャみたいになりますよ、ギリシャみたいになりますよってささやく。もともとすっからかんですから、頭の中がすぐにスーッと入ってくる。役人に聞きますとね、小泉さんはあれでも A4 の紙1枚は理解したそうです。その代わり絶対に A4 の紙で、 A4 の紙の1枚の中からワンフレーズだけを自民党ぶっ壊すとか、公約なんてね守らなくていいって、むちゃくちゃな総理大臣だったですよね。公約なんか守らないでいいですよ。でもなんかみんな騙されてへーと思ってた。それ6年半騙されてましたよね。その間日本はご存知のように格差社会ができてガッタガタに壊されてしまった。あの時の小泉さんと竹中平蔵さんと組んで、それで金融行政をずっとやってた最大のブレーンが、この間逮捕された日本信仰銀行の木村剛さんですよ。ね、 もうそこから上まで本当は縄付きが出ないおかしいはずです。僕らの常識から言うと、日本振興銀行何をしました皆さん。こんなことが日本で起きるとは思えないことが今いっぱい起きる。160歳のじいさん、200歳のばあさんが出てくる、ありえない。でももっと現実面でありえないのは、銀行の預金がパーになったんですよ。1000万円を超える預金パーですよ、日本振興銀行。なんやかんや政府がペイオフペイオフって言ってるけれども、最後はお上が助けてくれるだろうとどっか思ってたはずだけど、もう助けなかった。あれ3000万預けてた人はひょっとしたら2000万パーですわ、老後の蓄えパーですわ。そういうことが起きる。そういうことを詐欺銀行を作って、こうしたおっさんが日本の金融行政のトップに近いところにいたわけだから、それはむちゃくちゃになりますよね。それもこれも官僚が許してたんですよ。小泉さんもその A4 一枚の紙だけれども、結局は官僚に完璧に踊らされた。官僚が本当に優秀だったらこんな借金積み上がるわけないじゃないですか。本当に官僚ないその中、会社流財務部が経理部が優秀だったらこんなことになるわけないでしょ。常識で考えたらわかるじゃないですか。それなのに菅さんはもう完璧に取り込まれて、ずっとさっきみたいにずっとギリシャみたいになりますよ、ギリシャみたいになりますよと。でそのもう一つこっちの耳から、消費税ですよ消費税ですよってずっと言われて、だから帰ってくるなり、ギリシャみたいになるから消費税上げましょうって言って、まんまと参議院選負けましたよ。確かに自民党がその前消費税上げるって言った。確かに自民党ってこれ税金の党というぐらい税に関しては勉強に勉強を重ねてる。何十年も衆議を重ねてきて、しかも趣旨類々ですよ。竹下さんもそれで辞め、ね、橋本さんもそれで辞め、全然違うわけです。でこの時面白かったのは、小沢さんを外しましたよね。 しばらく静かにしていてもらいたい。ところが今の代表選の間散々重要な役割をしてほしいって言ったって報じられて、いや言ってない言ってないってずっとぶれ続けてる。小沢さんが政治と金の問題、これも後で話しますけど、とんでもない、これはもうマスコミが作り上げた嘘なんですけども、政治と金の問題で幹事長を辞任するのはまあ百歩譲っていいでしょう。鳩山さんと抱き合わせでね、抱き合わせで。だけどじゃあなんで選挙対策本部長に残さなかったんですか。小沢さんだけで選挙買ってきてるんです、賛成党。だから今からレース始める前にエンジン外したようなもんですよ。それで勝てって言ったって無理でしょ。小沢さんだって俺がいなくて勝てるんだったら勝ってみいと思ってたでしょ。それで終わったらまたエンジンはめるって言ってるようなもんでしょ。それは変、戦略、本当に戦略的に変なんですよ。さあそうやって、まあ、文民統制の話に戻りますと、さっき言ったように自衛隊を背広組がコントロールするのが文民統制ではない。あの背広組もまた自衛官なんですよ。だからあの守屋っておねだり奥さんましたけども、あれも自衛官で、あんなもんが別にコントロールするわけない。自衛隊を文民統制するというのは、大臣が我々が選んだ議員の中から選ばれた文民であるから文民統制なんです。だから文民統制の対象は実は自衛隊だけではない、防衛庁だけではないです。財務省だって厚生労働省だってどこだって全部文民統制を行わなきゃいけないんです。つまり役人どもがやりたい放題やって、自分ら天下り先を作って、僕らの金をジャブジャブ使って、それで時々政治家にキックバックして、政治家はそれを見て見ないふりをする、こういう仕組み、これが文民が統制されていないことなんです。だから民主党も下手くそで政治主導とか言わずに文民統制をやると言えばいい。だから民主党は今まで大臣っていうのは、昼頃来て 5分ぐらいおって、その後地元に帰ってテープカットしたのが大臣です。今はやってることは子供じみてるかもしれないけど、とにかく去年からの1年間大臣、副大臣、政務官の三役がずっと夜中の1時2時まで役所にこもってずっと勉強してる。少なくとも受験勉強が始めた出来の悪いガキみたいな様子ではあるんですよ。でやめ、全然違うわけです。でこの時面白かったのは、小沢さんを外しましたよね。しばらく静かにしていてもらいたい。ところが今の代表選の間散々重要な役割をしてほしい言ったって報じられて、いや言ってないってずっとぶれ続けてる。小沢さんが政治と金の問題、これも後で話しますけど、とんでもない、これはもうマスコミが作り上げた嘘なんですけども、政治と金の問題で幹事長を辞任するのはまあ百歩譲っていいでしょう。鳩山さんと抱き合わせでね、抱き合わせで。だけどじゃあなんで選挙対策本部長に残さなかったんですか。小沢さんだけで選挙買ってきてるんです、賛成党。だから今からレース始める前にエンジン外したようなもんですよ。それで勝てって言ったって無理でしょ。小沢さんだって俺がいなくて勝てるんだったら勝ってみいと思ってたでしょ。 それで終わったらまたエンジンはめるって言ってるようなもんでしょ。それは変、戦略、本当に戦略的に変なんですよ。さあそうやって、まあ、文民統制の話に戻りますと、さっき言ったように自衛隊を背広組がコントロールするのは文民統制ではない。あの背広組もまた自衛官なんですよ。だからあの守屋っておねだり奥さんましたけども、あれも自衛官で、あんなもんが別にコントロールするわけない。自衛隊を文民統制するというのは、大臣が我々が選んだ議員の中から選ばれた文民であるから文民統制なんです。だから文民統制の対象は実は自衛隊だけでは、防衛庁だけではないです。財務省だって厚生労働省ってどこだって全部文民統制を行わなきゃいけないんです。つまり役人どもがやりたい放題やって、自分らの天下り先を作って、僕らの金をジャブジャブ使って、それで時々政治家にキックバックして、政治家はそれを見ないふりをする、こういう仕組み、これが文民が統制されていないことなんです。だから民主党も下手くそで、政治主導とか言わずに文民統制をやると言えばいい。だから民主党は今まで大臣というのは、昼頃来て5分ぐらいおって、その後地元に帰ってテープカットしてのが大臣です。今はやってることは子供じみてるかもしれないけど、とにかく去年からの1年間大臣、副大臣、政務官の三役がずっと夜中の1時2時まで役所にこもってずっと勉強してる。少なくとも受験勉強が始めた出来の悪いガキみたいな様子ではあるんですよ、渡すわけで。ずっとそれを読んでないと、でもうしょっちゅうノイローゼになるぐらいにご説明させてください、ご説明させてくるわけ。作戦変更したんですね、バテさせる方にしたわけ。そういうわけでヘロヘロに民主党もなってるわけですけど、私は27歳で当選して以来40年間戦ってきたと。140年中40年の私の戦いだったと。で、自分は自民党の中枢にいた、国務大臣もいて、国務大臣もやり幹事長もやった。こんなことなかなか言えないですけど、私は権力の中枢にいましたと。中枢にいてこのままだと思うんですけども、菅さんは役人と戦ってるってイメージがあるのは、あの役がエイズのことがあるからだけなんですよ。あの資料も本当に隠されていたものなのかどうなのかっていうのは、最近になって雑誌も随分書き始めましたけども、要するにパフォーマンスがうまかった。絶対に役人によって3回滅びかけてるんです、この140年の間に。70年、つまり日本がの耐用年数はだいたい70年ぐらい。何か、最初はもちろん明治維新なんです。その次は大東亜戦争の、で2つながら、これ3つながら、実は突き動かしてるのは外圧です。ご存知のように明治維新は黒船が来ました。次はアメリカに滅ぼされました。今も結局は国際経済の中に巻き込まれて、国際そんなことなんじゃなくて、軍人っていうのはすごくバカにされてたんです、ある時期までは。ところが226事件あたりから暴走を始める。職員も家に帰ったらお父さんお母さんでしょ、僕らの仲間でしょ。同じで軍人だって、それを暴走、結果って国を滅ぼしたのは、市ヶ谷にいたほんの数十人の大本営参謀本部にいた役人どもなんです。役人だけど海軍省陸軍省だから